森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は12月1日となっています。もう2025年も残り1ヶ月という状況になりましたけど、ひとりさん、少し前ですが、11月22日に F フェス、ファンフェスティバルが開催されましたが、2万5000人の、ね、お客さんが集まって、今年も盛り上がったみたいですね。
僕らコーチは、実は選手の球場入りよりも全然遅いんで、
はい、
あんまり外に出てないんですけど、最後のリアル野球版とか結構盛り上がってましたよね。僕も見たんですよね。
ああ、そうですか。
うん、盛り上がってましたね。
私も映像でハイライト的にしか見られてはいないんですけど、あの、オープニングが、道民の孫、山形周選手がタキシード姿で登場して、あの、ファイターズ参加のピアノ独奏自分で弾いて、で、開幕宣言なんかも、山形選手、いろいろ、器用ですね。
そうですね。ピアノ結構うまいっていうね、聞いたし。
そう、小学校2年生から大学2年生まで続けていた。
すごいですよね。勉強でね、
はい、
学校、大学とかも入ってますし、すごいですよね。
そうですね。リアルトノマというね、呼び声も高い、山形選手ですけれども、で、その他ね、様々な、キャッチングヒーローとかね、宮西選手の銅像披露とかっていうのも行われたようですけれども、このファンフェス、F フェスにはですね、阪神へのトレード移籍が決まった伏見トライ選手、それから FA で巨人に移籍した松本剛選手らも、参加したと、いうことで、ひとりさん、松本剛選手は、はい、高校の後輩でもあると思いますけど、巨人への移籍ということになりましたけど、何かお話などされましたか？
いや、特に、まだファンフェスの時はどうなるか決まってなかったんで、
そうですね。
その辺は、声のかけ方とかは、そんなに気を使う感じというより、本当にまだ決まってないんでっていう感じだったから、
はい。
詳しいそういう話はしてないんですけど、選手会長だったんでね、しっかりファンフェスももちろん、出なきゃいけないし、
はい、
その時点ではどうだったかわからないんですけど、最後のね、挨拶も、もうしなきゃいけなかったし、大変、なんか思いとしては複雑だけど、大変だったんじゃないですか。
ああ、そうですよね。松本剛選手、2011年のドラフト2位でファイターズに入団をして、一軍出場は2013年からというキャリアだったんですけれども、2022年3年前ですかね、首位打者獲得というのもありましたが、ひとりさん、松本選手の歩みっていうのはどういうふうに見えてたんでしょうか？
苦労人ですからね。
はい。
苦労人と言いながらも、もうドラフト上位の高卒ですから、期待はされてたと思いますけど、
はい、
そうですね、首位打者取るっていう、力はあった選手ですけど、すごいことだと思いますし、
はい、
でその後に僕は一緒にコーチとして入りましたけど、その首位打者取った次の年からはだいぶ苦しんで、この特に今年去年は相当苦しかったと思いますよね。
そのあたりいろいろと、お話をすることもあるのか、見ていて感じることもいろいろありましたかね。
もちろん話もしますし、郷の場合は特に、僕は、高校の後輩ってこともあるかもしれないですけど、
はい、
結構喋ってくれるし、僕も喋りやすい選手の一人なんで。
ああ、そうなんですね。
ファーム行った時も、ファームで、鎌ヶ谷で、現状の、自分の考えとかは、聞いときたいなって思ったんで聞いたりもしますし、苦しい一年でしたけども、その中でコミュニケーションはしっかり取れてましたんで、
はい。
来年はっていう思いあったんですけどね、こればっかりは、本人の権利ですし、
そうですね。
いい条件でね、できるんであれば、良かったと思うし、応援してあげたいと思いますね。
これからはね、対戦相手としてというね、交流戦で対戦する可能性があるということになりますけれどもね。 それからもう一人、伏見トライ選手は、まあ、トレード移籍という形になったんですが、まあ、これ異例の参加だったというふうにね、報じられていたんですけど、トレードで移籍する選手は、FFS に出ないのがファイターズのルールだったそうなんですけど、今回出させてもらえるということになって、オリックスからね FA で移籍した時は出なくて後悔したので、今回は出られてよかったと振り返ったそうなんですけど、やっぱりなんとなくそういうルールがあるんです。
いや、僕知らなかったです、それは。
ああ、そうですか、はい、なんかそのファイターズがそういうルールだったというふうにね、ご本人が話されていたということなんですけど、最後のちょっと挨拶のところでは、ファンの人が泣いてるのを見てもらい泣きしてしまったというふうにね、うん、振り返っていた伏見選手ですけれども、どうでしょう、ひちょりさん、伏見選手は2022年のオフに FA で、まあ、加入して、3年でこのトレードという形になりましたけど、やっぱりプロの世界ですから、こういうケースもあるんですかね。
もちろん、もうその3年とか2年とか、まあ、むしろ1年とかもあるし、
はい、
数ヶ月もちろんあるのがプロの世界なんで、
うん、
あ、でも、まあ、僕もトレードが決まって、メッセージも何も送ってなかったんですよね。っていうのは、いいタイミングでと思ってたら、ファンフェスに参加するっていうのを聞いたんで、
はい、
まあ、その時に声かけれればなと思って会って、まあ、話してきたんで。
ああ、そうですか。
うん、まあとりあえずは良かったんですけど、
うん、
ああ、まあもちろん寂しいしね、3年も一緒にやってきたんで、
はい、
思いもありますけど、でもトレードっていうのは本当にね、まあ、いなくなって寂しいと思うんですけど、チーム、はい、両チームが本当に欲しいと思って成立することなので、
うん、
すごいいいことなんでね、はい、
そうかそうか、
これはもう胸を張って言ってきてくださいっていう感じで、まあでも、まあ、伏見君ね、地元も北海道だし、
うん、
まあ、ファイターズに思い入れがあったからこそ、ファンフェスでちゃんと挨拶したかったっていう思いがあったと思うんですけど、
はい、
まあその辺はやっぱり寂しさはあると思いますけどね。
ああ、そうですよね、
うん、
ひとりさんから見て、この伏見選手っていうのはチームにとってはどんな存在だったり、どんなキャラだったり見えてたんでしょうか。
まあ年齢も一番上、ほぼ一番上ですよね。
はい、そうですね。
でキャッチャーということもあって難しいんですよ。キャッチャーってね、一つしかポジションがないんで、
うん、
まあそのチーム内の競争で、特に田宮選手が台頭してきて、まあ、試合に出る機会を自分で捕まえなきゃいけないっていうのと、年齢的にそこに必死になりすぎて、もっとこう広い目でチームを見なきゃいけないっていうのもあったと思うし、
はい、
まあ、このあたりはすごいこう本人も難しかったと思うんですよね。
そうか、
はい、まあ、生え抜きじゃないんでね、
うん、
でも、まあこの3年間ですごくこう伏見くんに対してみんながまあ、いい具合に突っ込んだりするのも見てるし、
はい、
でまあ、お兄ちゃん的な存在だなっていうのは見てて伝わるんで、
うんうん、
まあそういう、こう立ち回りみたいなのはベンチとかロッカーでしてきたんだなっていうのは感じましたけどね。
ああ、そうですか。まあそういう部分でもね、若い選手が多いファイターズの中で非常にね、まあ、経験豊富な選手としての役割も大きかったと思いますが、うん、まあでも伏見選手もまた対戦した時はということに、ね、うん、なりますけれども、それからひちょりさん、もうこれちょっと日本語として成立しているのか、ちょっと不思議な感じがするんですが、今回も新庄監督から恒例のサプライズ発表がありましたということで、
うん
うん、ソフトバンクとのね、開幕カードは開幕投手伊藤大海投手、そして2戦目北山投手、3戦目辰幸太投手ということも発表ということになりましたけど、ひとりさん、こういう発表っていうのはやっぱり選手としては発奮材料になるわけですか。
まあ多分、まあ、本人言われてるかどうかは僕わからないんですけど、
はい、
プレッシャーにはなると思いますけど、うん、まあ、そこで投げさせてもらえるっていうのも決まりですから、
はい、
相当シーズンオフの気持ちの緊張感もそうだし、準備の仕方が変わってくると思うんで、
うん、
まあ、それがいい方向に行けばいいですよね。
そうですね、
うん、
そして、野手の方でも4番サード郡司、さらにソフトバンク戦のモイネロが投げる試合限定で5番ショート山形というのも発表されたということになりましたけど、うん、まあこれは去年の成績を見ればこういう起用になるのかなというね、 発表の内容にはなりましたけれども、そしてファンフェスの締めくくりですが、うんうん、こちらももう恒例ですね、清宮フレンズパフォーマンスと、う
ん、おーおー、僕見てないんですよ。
ああそうですか、
映像でしか見てないんですけどね。
本物のアイドル超ときめき宣伝部とのコラボということで、超最強のファイターズバージョンということでね、またこちらも盛り上がっていたようですけれども、ひとりさん、ここ加わらないんですか？
加わらないというか、まあ、今年映像を見て思ったのは、
はい、
そろそろライバルグループ現れてもいいのかなと思ってるんですよ。
お、プロデューサー目線。
いや、今日、まあ、今回の、ときめき、何でしたっけ？
超ときめき宣伝部。
超ときめき宣伝部さんの、まあ、コラボなんですけど、
はい、
まあまあ、なんか、僕としては、
はい、
もうちょっとこうね、清宮フレンズが、のびのびとなんか、立場をこう確立して、なんか、アイドルの皆さんに乗っかってる感じがあって。
お、厳しい、
は
い、
ちょっとこうね、うん、なんだ、オタミヤと、
はい、オタマックス。
オタマックスも、ちょっとこう慣れを感じたんですよ、僕は。
あ、そうですか。
うん。新たなね、グループと新たな、その、なんていうんですか、サポーターっていうんですか。
サポーター、はいはい、うん。ファンの方、はい。
うん、そのグループのね、
はい、
応援してますっていうメンバー出てきていいんじゃないかなと思うんですよ。
刺激をね、さらに与えてということですね。
うん、そうですね。
うん。やっぱり
ライバルいなきゃダメですね。
やっぱライバル必要ですか、うん、
必要ですね。
ひとりさんがオタマックス側に入るっていうパターンはないですか？
それはないですね。
それはないですか？
うん、それは僕は、そのやってる時間にすぐもう帰りたいんでね。
そうですか？
うん、その場からはもう。
ひとりさんが、
渋滞する前に僕は帰りたいんで。
オタゲー打つの見たいですけどね。なんかノリノリでやってくれるんじゃないかな。
あとはもう選手間でちょっと募集かけてやったらいいんじゃないですか。
そうですか、うん、ちょっとでもこれ来年ひちょりプロデュースでライバルグループっていうの、それもちょっと面白い、熱い展開かもしれない。
だから僕はやらないって言ってるでしょ。
いやいや、プロデュースで。
いやいや、じゃあプロデュースね。でもその残んなきゃいけないじゃない、いいんですよ。
いや、そうです。
清宮フレンズ出てってなんかやってた時にちょっと待ったって言って、
はい、
こっちのグループもう忘れちゃいけないみたいなんで、うん、スポットライトドーン、なんだあれはっていうところからやったらいいんじゃないですか。
構想できてるじゃないですか。
まあまあ台本はね、
できてますね。じゃあもう球団の方、うん、聞いてる方いらっしゃいましたら、ひとりさんがプロデュース入りたいと思いますんで、
はい、あそこでいいじゃないですか、バックスクリーンの、あの空と芝の、はい、
空と芝の
あそこのね、ファイターズガールさんがキツネダンスで前踊ってたあそこのとこですよ。新生アイドルグループ現れみたいなね。
いいです。あ、ちょっと絵が浮かびましたので、ぜひ来年皆さん、うん、ファンの皆さん楽しみにしていただければと思います、
はい。はい、ということで今日はファンフェスについてお話ししました。相川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。